新約聖書の使徒の働きの26章を開きいただけますでしょうか。今日私たちはこれからパウロという人物についてご一緒に学んでいきます。御言葉を見る前に少しパウロについて私たちが知っていることを復習してみましょう。小アジア、現在のトルコの南東タルソという町で生まれたユダヤ人です。ベニヤミンの子孫でパリサイ派に属し、ローマ市民権を有していました。また当時ユダヤ教における最も有名で偉大な教師の一人で、ラバン、ラビではなくてラバン、私たちの教師という名誉ある呼び名を博し、すべての人に尊敬されていた律法学者、ガマリエルから厳格な律法に関する教育を受けた人物です。そしてそのユダヤ教への熱心さのあまり、多くのキリスト者を迫害したほどであったとパウロ自身が証言しています。そのような人物が救われたんです。そのような人物が神の恵みによって新しく生まれ変わったんです。そして誠の主、誠の神に仕えるものとされました。今から私たちが見ていきたいことっていうのは、このパウロ、信仰者として彼はどのような歩みをしたのかです。どのように彼は生きたのかです。そのことは彼自身の証が私たちに明らかにしてくれます。この使徒の働きの26章には、パウロがアグリッパ王様の前に立って、弁明している様子が出てきます。ヘロデ大王のひ孫にあたるアグリッパ王です。彼は、フェストがユダヤ人のユダヤの総督になったとき、妹のベルニケを連れてカイザリアを表敬訪問してきました。そこで、このパウロと出会ってるんです。なぜユダヤ人たちによって彼は訴えられているのか。その弁明の機会が与えられ、そして彼が弁明をした様子がこの26章の中に出てくるわけですが、ちょっとそのあたりをご一緒に見ていきましょう。特に今私たちは26章の15節のところから見たいんですが、こんなふうに記されています。私が主をあなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で歩き立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。つまりパウロが言ったことは何かというと、私は神様から大切な務めが与えられているというんです。どんな務めか。私はこの神様のメッセージを、この救いの知らせというものを、ユダヤ人をはじめ異邦人に伝えていかなければならないんだ。その務めを私はいただいたんだと、アグリッパ王の前で彼は弁明するわけです。そして私が訴えられている原因というのは、この務めが原因なんだと。この働きをすることによって私はユダヤ人から訴えられているんだということを言ったんです。さて、このパウロの弁明なんですけれども、パウロがどのような信仰者として生きたのか、次の言葉が私たちにヒントを与えてくれます。19節ご覧くださいます。こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かずって言ってるんです。今、私たちが見たいのはこの後半のところに、私はこの天からの啓示に背かずという、この言葉なんです。ここでパウロが言いたかった、この背かずと日本語に訳されている言葉っていうのは、聞き従わないものにならなかったという意味です、これ。聞き従わないものにならなかったって。 つまりパウロが言いたいことっていうのは、私は神様からこのメッセージを伝えるという命令をいただいた。で、その命令に私は聞き従わないものになるんではなくて、それに聞き従うもの、つまりそれに従っていくものになったんだ。それがパウロがここで告白をしたことだったんです。神の命令に聞き従うということ。それがパウロの人生の特徴だったんです。神の命令に従っていく。神様の教えに忠実に従っていく。それがパウロの特徴だったんです。で、このことはパウロ自身、人生の終焉を迎えた時にも同じようなことを言っています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走る上、信仰を守り通したって。テモテ第二の手紙の4章の7節のところですけれども、そこでも同じことを彼は言うわけです。私は神様からいただいた命令を忠実に守り行ってきたって。神様からの務めというものを私は忠実に果たしてきた。まさに私は今死を迎えようとしているけれども、自分のクリスチャンとしての人生を振り返ったときに、私はこの主に対して忠実に歩んできた。神様に忠実に生きる。それがこのパウロの特徴です。で、私たちが今から考えたいことは、なぜパウロは主に対してこのように忠実に歩もうとしたのかです。なんで彼はそこまで命がけで忠実に神様に従い続けたのかです。何が一体彼を駆り立てていったのか。そのことを今私たちは御言葉を通して見ていきたいんです。二つの理由を我々見ることができます。一つは、パウロ自身それが主が望まれていることだと知ってたからです。神様に対して忠実に生きることこそ神が望んでいらっしゃることだということを知ってたから。それが一つ目です。もう一つの理由は、パウロが神様を愛していたからです。そのことをパウロは私たちに教えてくれるんです。まず一つ目から見ていきましょう。パウロは神様に対して忠実に生きることが主が望まれていることであるということを知ってたんです。彼は先ほど見てきたように、旧約の教えに関しては、右に出る者がいないほど旧約聖書の教えをよく知ってました。パウロは神様に忠実に従っていくということが神の命令であるということを知ってるんです。申命記の中にこう記されています。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならないって。申命記の13章の4節のところです。13章の4節。神様が一体私たち人間に何を望んでいるか、あなたに何を望んでいるか。モーセが教えてくれたんです。それは、あなた方の神、主に従って歩むことである。神を恐れることである。神様の命令を守って神の御声に聞き従い、主に仕え、主にすがって生きること。それが神様があなたや私人間に望んでいることだとモーセは教えてくれているんです。その命令をよく知ってました。だから彼は神様に忠実に従おうとした。同時にね、神に忠実に従っていくということは神が喜ばれることだということも知ってるんです。命令であるということだけじゃない。忠実に従うことを神様喜ばれるということをパウロは知ってるんです。覚えてらっしゃるでしょ？サムエルという一人の預言者がイスラエルの王であったサウルのところに出ていくんです。神様からの命令はアマレク人をすべて清絶しなさいって。家畜に至るまで生かしておいてはならないなんて厳しい命令を与えられた。ところがサムエルがやってくると、家畜の声が聞こえるんです、泣き声が。そこで彼は尋ねるわけです。一体何だあれはって。そうするとサウルは言うわけです。いや、とってもいいものだけ。傷のない生贄に捧げるにふさわしい 動物を残しておきました。その時にサムエルが言ったことは、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄にまさに耳を傾けることは牡羊の死亡に勝る。サムエル記の第1の15章の22節の言葉です。サムエル第1の15章の22節の御言葉。サムエルは神様からのメッセージを伝えたんです。神が望んでおられることは、どんなに素晴らしい生贄を捧げるかじゃない。神が望んでいるのは、私の言ったことにあなたは従うのかどうかです。それが神の関心だって言うんです。どの時代においても同じことなんです。今私たちは動物の生贄をしない。でも我々は自分のすべてを神様に生贄として捧げるわけです。いろんな奉仕をする。こんな働きをする。でも神の関心は何かっていうと変わってないんです。あなたが神の教えに忠実に従っているかどうかです。あなたが神の御心に忠実に従っているかどうかです。それが神様の関心なんです。その基準は何にも変わってない。パウロが神に対して忠実に生きようとしたのは、それが命令だったからじゃない。命令であった、それをしてただけじゃない。神様に喜ばれることだっていうことも知ってたんです。で、同時にね、パウロ自身、それが主イエス・キリストのこの地上に受ける生き方そのものだったということも知ってます。ヨハネの福音書の6章の中で、イエス様がこんなことをおっしゃっている。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですって。ヨハネの6章の38節のところで。イエス様自身がそうおっしゃった。人としてこの世にお生まれになったイエス様。神で亡くなったんではありません。神でありながら人となられたこのイエス・キリストは、人としてのこの地上における生活において何をなさったか。自分の思い通りに生きるんではなくて、父なる神の御心に忠実に従おうとした。それがイエス様の生き様だったんです。ですからパウロはイエスを愛する者として、イエス様がそのように生きたんだから、私の責任も、この父なる神に対して忠実に従い続けていくこと。そのようにして彼は生きたわけです。そしてもう一つ付け加えるとしたら、イエス様がそのように生きただけじゃない。忠実というのはイエス様そのものでした。黙示録の3章の中で、ラオデキアの教会に対してこういうメッセージがあります。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。黙示録の3章の14節のところに出てくるわけですけれども、イエス・キリストのことを教えているわけです。イエス・キリストって一体誰か。アーメンである方であり、そして忠実である方って。それがイエス様だと、御言葉が言うわけです。ちょっと余談になりますけれども、この黙示録の3章の14節のところで、神に作られたものの根源であるっていう、この根源っていうのを聞いて、おイエス様も同じように、神によって作られた存在であると、解釈するなら御言葉を正しく分かってないんです。そんなこと言ってるわけじゃない。根源というのは起源であるとか、第一原因であるとか、本源、つまり大元であるとか、物の起こりであるって意味です。つまりここで御言葉が言ったのは、イエス・キリストによって全てのことが起こったと言ってるんです。神がイエスを創造したって言ってない。イエスによって全てのことが起こってきたんだ。そのことを言ってるわけです。ですから今見てきたように、パウロが神に対して忠実に生きようとしたのは、それが神の命令であることも、それが神様に喜ばれることであることも、そして主ご自身がそのように生きたことも、そして主ご自身がそのような存在であるということを知ってたんです。そこで彼は神に対して忠実に生きようとしたんです。で、皆さん、あなたがしっかりと覚えなきゃいけないことは、あなたが神様の前に忠実に歩むならば、神様はあなたを喜び、あなたを祝してくださいます。 どんなに立派な働きをしていようと、どんなにいろんな奉仕をしていると、神様の関心はさっきお話したように、あなたが御言葉に対して忠実に従っていくかどうかです。それが神の関心です。だから、旧約聖書、また新約聖書の勇者たち、神が祝された人々にはみんな共通していることがあるんです。いいです。今皆さんがよくご存知の人物を紹介していきます。彼らはみんな同じことで共通しています。まず一人目はノアです。ノアは創世記の6章の22節のところにこんなふうに彼のことに関して記されているところがあります。創世記の6の22のところに、すべて神が命じられた通りにし、そのように行ったって。ノアという人物がなんで神様に祝されたか書いてあるんです。すべて神が命じられた通りに彼は行ったんです。神様に対し忠実だった。だから神様はノアを祝したんです。そして用いたんです。アブラハム。創世記の12章のところに出てきます。アブラハムの契約の話が出てきます。その時に、私が示すところに行きなさいと言われた時に、アブラハムはどこに出ていくか分かんなかった。でも神様からの命令だからと言って彼は出ていくんです。4節にこう記されています。主がお告げになった通りに出かけたって。これがアブラハムだったんです。そしてご存知のように、創世記の22章のところに、神様はアブラハムに、自分の愛する一人子イサクを神に捧げなさいと言われた。それでイサクを伴って、焚き木を背負って、出かけるわけです。そして祭壇を築き、焚き木を乗せて、お父さん、生贄どこにあるんですか？神様が備えてくださると言って。そしてそのイサクをその焚き木の上に乗せて、ナイフを持って殺そうとした時に神がおっしゃることはこういうことでした。やめなさいって。分かったって。創世記22章の12節のところに、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたって。何をアブラハムがしたんですか？神の命令に従ったんです。たとえ自分の愛する子を捧げることになったとしても、その背後に神様の完全な計画が終わりになる。だから私はそれを信じて神に従っていこう。我々親がそのような命令を受けたときにどれほど難しいかというのはよくわかります。皆さんもお分かりなのでしょう。アブラハムにとっても優しいことではなかったはずです。自分の愛する子を捧げるなんて。でも、アブラハムは神様に対して忠実であり続けようとしたんです。だから神様は彼を祝したんです。いいです、皆さん。神様は意地悪な神じゃないんです。我々が悲しんだり苦しんだりするのを見て喜ばれる神じゃないんです。御言葉が教えているのは全てのことを働かせて益とするって言うんです。最高のことしかできない神様なんです。ちょっと私たちが覚えなきゃいけないことは、そんな素晴らしい間違いのない完璧な神様に対してもっと信頼を置かなきゃいけない。アブラハムを見たときには、彼は別格の人物であって私とは違うなんて、もし思ってるんだったら大切なポイントを見落としてるんです。大切なことを我々見逃している。彼も我々と同じように罪人であり、私たちと同じように弱かった。しかし彼が神様に喜ばれたのは何か。彼は神様を信じきったんです。私たちもそれができるはずです。なぜなら私たちも神様がどんなに素晴らしい、私たちを心から愛してくださっている方であるかということを知っているからです。この神はあなたのために命を捨ててくれた。どうしてそんな方があなたにとって辛いことばっかりを与えるんでしょう。すべてのことを働かせて益とする。それで十分じゃないですか。私たちに必要なのはその方がそのようなお方であるということを心から受け入れることです。ちょうどこの信仰の勇者たちのように。カレブという人物はどうだったでしょう。ヨシアとカレブ。信仰の勇者でした。民数記の32章のところではこう言います。彼ら、つまりこのヨシアとカレブは主に従い通したって。民数記の32章の12節のところに。 それが彼らの特徴だったんです。人々が何を言おうと、彼らの見たことがいかに人間的に恐怖をもたらすような出来事であったとしても、恐れを抱かせるような出来事であったとしても、彼らの特徴はその中にあって主を信頼して信頼し続けたというんです。だから神様を祝したんです。預言者エリアはどうだったでしょう。彼はアハブ王様のところに行って、これから 2,3 年雨が降りませんよと、梅雨も降りませんよっていう大変な知らせを告げに行きました。その後神が彼に何を命じたかっていうと、ケリテ川のほとりに身を隠しなさいと、その川の水を飲みなさいと、私はカラスに命じてあなたを養わせる。そうするとエリアはどうしたかっていうと、主の言葉通りにしたって書いてあるんです。列王記第一の17章の5節のところに、列王記第1の17の5のところに、ヒゼキヤはどうやったでしょう。列王記第2のところに出てきます。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守ったと書いてます。第2列王記の18章の6節のところに、ダビデはどうやったでしょう。詩編の119編の106編のところに、私は誓い、そして果たしてきました。あなたの義の裁きを守ることって。こうして旧約聖書の勇者たちを見ていくと、みんな共通してましたでしょ？でしょ、皆さん。みんな彼らは神様に従い続けたんです。彼らの歩みというのは、神の前に忠実な歩みだったんです。だから神様は彼らを祝し、彼らを大いに用いられたんです。その基準は新約に移っても何にも変わってない。新約聖書の中で、ゼカリアという人物がいます。あのバプテスマのヨハネの父親です。彼もまた妻のエリサベツも、こういう人物だったと聖書が教えます。ルカの1章の6節のところに、二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたって。旧約の時代の勇者たちも、新約の時代の勇者も、共通していることは、彼らが主に忠実に従い続けた。そして神は彼らを大いに祝されたんです。そしてパウロもそうだったんです。そこで私たち考えなきゃいけません。ね、皆さん。あなたの信仰の歩みっていうのはどうです？神様に対して忠実です？あなたは主の御言葉に対して忠実に従おうとしています？神が関心持ってらっしゃるのはそこなんです。パウロがどうして神様に忠実に従ったのか。それは神の命令であるだけでない、神様が喜んでくださることだから、これこそ神が望んでらっしゃることだから、彼はそのように生きようとしたんです。二つ目の理由です。パウロが主に対して忠実に歩んだのは、主を愛していたからである。神様のことを彼は心から愛していた。それが従順の歩みとなって現れたわけです。昔こんなゴスペルの歌がありました。私はあなたに仕えます、それはあなたを愛してるからって。パウロは神様を心から愛していた。ですからこういうことが言えます。主への忠実というのは愛の証です。主への忠実というのは神様に対する愛の証です。ヨハネはヨハネ第一の手紙の5章の3節でこう言いました。神を愛するとは神の命令を守ることです。神を愛するということは、神様の命じておられることを忠実に守り行っていくことだって。パウロは忠実に守り行ったんです。パウロは神様の命令に忠実に従おうとしたんです。それは彼が神様を愛していたからです。一箇所皆さんに挙げていただきたいのは、コリント第2の手紙です。 コリント第2の手紙の5章をお聞きくださいます。パウロはこんなことを14節と15節で言います。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。キリストの愛が私たちを取り囲んでいるというんです。この取り囲むという言葉は、服従などを強いるという意味、また追い立てるとか促すとか駆り立てるという意味です。そういう意味を持っているんです。つまりパウロが言っているのは、キリストが私を愛してくださっているその愛、それが私を追い立てていく、私を駆り立てていくんだと。しかもですよ、この時世は現在形なんです。パウロはそのように習慣的に継続してそのように生きてたんです。いいです、皆さん。神様への愛は、それにふさわしい生き方、行いを生み出します。神様への愛というのは、それにふさわしい生き方、行いを生み出すんです。そのことをパウロはここで教えてくれるんです。ですから14節見ていただきますとね、私たちはこう考えましたと続くんです。なぜこんな言葉がここに入っているか。パウロが言いたかったのは、私がイエス様の十字架を見て、あの十字架でイエス様が私のために命を捨ててくださった、この大きな犠牲を考えたときに、私は考えられることはこの一つしかないって言うんです。その事実から引き出せることは一つしかないって。それがここで言われてるんです。何か。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだんです。パウロが言ってるのは、もう今までの私は死んだって言うんです。自分のために生きてきた私はもう死んだんだって。そして15節。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなんだ。つまりパウロがイエス様の十字架を見て、その大きな犠牲を見て、その愛を見たときに、引き出せた唯一の結論はこれなんです。主のために生きようって。これしかないって言うんです。それがこの神様に対してふさわしい、私ができる唯一のことだって。自分に対するキリストの深く大きな愛に心を向けるとき、その愛が私たちの心を満たすとき、出てくる結論、パウロが言うようにこう考えました。出てくる結論っていうのはこのことなんです。私はこの地上を、この人生を、主のために生きていこうって。主に従って生きていこうって。神様に対する愛というのは、具体的な歩みを生み出します。神様がどれほど大きな愛でもって、あなたや私を愛してくださっているか、そのことを覚えるときに、私たちはそれに応えようとします。イエス、皆さん、神が望んでいらっしゃるのは、従順でありなさいって。私に忠実に従っといてって。それが神が望んでいらっしゃることなんで、パウロはそのように生きようとしたんです。それは彼自身がこの神様に対する愛に満たされているからです。ですから、この忠実な歩みというのは、私たちの神様への愛というものを明らかにするものです。もう一つ、主への愛というのは、救いの証でもあるんです。神様を愛するということは、その人が救われていることの証拠なんです、ね。救われていない人に神様を愛することはできないんです。パウロは確かに神様の命令を守ることを最優先しました。彼は命を懸けて守ろうとした。というのは神様の愛っていうのは命がけだったからです。神様の愛っていうのは、まず自発的でした。神ご自身がご自身の意思を持って自ら進んで あなたや私を愛そうとされた。でしょ？愛される資格のない私たちを神は一方的に愛そうとされた。自発的なもんです。同時に神様の愛ってのは犠牲的なもんです。犠牲の伴ったもんです。ご自分の命という。そして献身的なものでもありました。というのは神様は自分のことよりも父の御心を優先したんです。パウロはその愛に倣って生きてたんです。パウロの証を聞いてください。からこう言うんです。というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いにあいます。コリント第一の手紙の9章の16節です。コリント第一の9章の16節。パウロはいやいやこの務めを果たそうとしてたんでしょうか。出て行って人々にユダヤ人、異邦人にキリストの救いを述べ伝えなさいというこの命令に対して彼はいやいやしてたんではありません。自分から進んでそれをやろうとしてた。なぜなら愛というのは自発的な行動を生み出すからです。同時に彼はユダヤ人たちに対して特にこんなことを言っています。もしできることなら私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。ローマ人の手紙の9章の3節のところで、ローマの9の3節のところで。パウロが言ったことは、もしユダヤ人、私の愛するその同国民が、同胞が救われるためだったら私は滅んでも構わないって。私は地獄に行っても構わないって。彼らが救われるんだったら。パウロが持ってた愛というのは、このような犠牲的なもんです。喜んで自分の命さえも、自分の永遠さえも彼らのために捨てたいって。そのような愛を持って人々を愛してた。そして彼はまたこう言うんです。使徒の働きの20章の中で、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの証をする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いませんって。自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの証をする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しくないって。彼自身の生き様。彼が一番望んだことは、神様に対して、神様からいただいた使命に対して、その命令に対して忠実に生きていこう。そのために死を経験することがあっても私は構わないって。自分の思い通りに生きることよりも、神の御心に従って生きることを彼は選択してるんです。さっき我々が神様の愛を見たときに、見てきたことを我々はパウロ自身のうちに見るんです。なんでパウロはこのような自発的な、犠牲的な、そして献身的な愛を持って人々を愛したんでしょう。それは彼のうちにこの神様の愛が与えられたからです。私たちは人を愛することができないです。でも神様が私たちを愛してくださり、神の愛が分かることによって我々もその愛を持って人を愛することができるものに変えられていくんです。パウロ自身のその人々に対する愛というのを見たときに、明らかにこれは神様から出てきたものです。すなわち彼が救いに預かっていたことの証拠です。パウロが願ったことは神様に喜んでいただくこと、それしかなかった。あのピリピ人の手紙の一章の中でパウロはこう言っています。私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。フィリピの1章の20節と21節のところです。パウロが望んでたことはただ一つです。 私のやることを通して、私の語ることを通して、私の考えることを、私のすべてを通して、神が喜んでくださったらそれでいいって。それが私の人生だって。そのためだけに私は生きてるって。救われた人の証でしょ、これって。だって救われる前は私たちは、本当の喜びとか満足とか充実感とか幸せっていうものを神以外のところに求めてたわけですもん。しかしイエス・キリストを信じたときに私たちはこの神様のうちにそれがあること。そして私たちが神の祝福をいただいて生きるためには神様に従っていくことである。そのことを学び、そしてそれを実践するときに私たちは本当に神様の約束を経験するわけです。神の平安を。神様の喜びを、永遠に対する希望を、そして私たちは物がなくても、物があっても、満足して、感謝して歩んでいくものに生まれ変わったんです。でしょう、クリスチャンである皆さん。あなたはそんなものに神様変えてくださった。同じように変えられたパウロは、その素晴らしい喜びを知ったから、もう私は他の、今まで夢中になってたものなんかどうでもいいって。私はこの地上にあっても本当に心を満たしてくれる、喜びに満たしてくれる、感謝の溢れさせてくださる、私の上に豊かな祝福を与えてくれる、その唯一のことだけを求めていこうって。それ何かって。神の御言葉に従っていこうって。神様に忠実に従っていこうって。そのように彼は生きたんです。なぜなら彼は生まれ変わってたからです。本当のものを見つけたからです。探し求めていたものを見つけたからです。このような変化っていうのはイエス様を信じたすべての人にどの時代であっても起こることです。救われた人っていうのは変わるんです。救われた人っていうのはこのような救ってくださった神の愛でもって人を愛するものに変わるんです。それによってその人が救われていることが明らかなの。ペテロもこんなこと言っています。ペテロ第一の手紙をお書きございます。ペテロはこの一章の二節のところでこんなことを私たちに教えてくれます。詳しいことはどうぞまたもうすでに学んだペテロの手紙の学びを見てください。簡単にそのこの2節の説明をもう一度繰り返します。2節にこうあります。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように、選ばれた人々へと書いてます。選ばれた人々、つまり救われた人々の話です。神の前に清くされ、神の前に、清い神の前に立つことが許された救われた人の話です。この救いに関してペテロが教えることは3つあります。1つ目、この救いっていうのは神様の予知に従い、つまり神様のご計画に従ってるって言ってるんです。ね、2つ目に、御霊の清めによってって言いました。つまり、神様はイエス様を信じた人を罪から清めてくださる。清い神の前に立つ清いものにしてくださる。で、それで終わりじゃないんです。罪が許されて、清くされるだけじゃない。その瞬間から、いいです？清いものとしての生き方が始まるんです。だからクリスチャンというのは、罪が現れて、清められただけじゃない。清い生き方をするものなんです。それが救いなんだと、ペテロは教えてくれる。三つ目に。その血の注ぎかけを受けるようにと書いてます。血の注ぎかけを受けるって。確かにイエス様が十字架で身代わりとなって死んでくださった。その十字架の死によって、信じるすべての罪が許されるって。確かにそうです。しかしここでペテロが言いたかったのはそれだけじゃない。彼は、旧約聖書のモーセが行ったイスラエルの人々に対する血の注ぎかけと 関連してこの話をしているんです。これは出エジプト記の24章に出てくる話です。こういう話です。いいです、聞いてください。モーセが主の御言葉を、そしてまた神様の定めというものを民に話したんです。するとそれを聞いていた民は、主の仰せられたことは皆行えますと叫んだんです、ね、でその時にモーセがしたことは、生贄の血を祭壇と民に注ぎかけたんです。こういった出来事は一回しか出てきません。なんでこんなことをモーセが行ったかっていうのは、それはそのように私たちは神様が仰せられたことは皆行えますと言った人々に対して、いいですか皆さん、今あなたたちは神様と契約を結んだんだって、そのことを象徴したんです。あなたは神と契約を結んだって言うんです。どんな契約かって、私は神様に対して忠実に生きていくという約束なんです。だからこの2節のところに、キリストに従うようにと書いてあるんです。つまりペテロが言っていることは、イエス様を信じて罪が許された人、救われた人の特徴というのは、その人はキリストに従うものになると言っているんです。もう一人の人物の証を聞いてみましょう。もう少し後ろのヨハネの手紙の中をご覧ください。2章です。パウロの証を聞き、ペテロの証を聞き、そして3人目はヨハネの証です。ヨハネ第一の手紙の2章の中にこう記されています。3節、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。何をヨハネが言ったんですか。彼が言ったことは、神様の命令を守ろうとしている人、それは神様を知っている人だって、すなわち救われてる人だとヨハネは言ってるんです。神様の命令を守ろうとしてる人、その人は救われてる人だって。じゃあ、神様の命令に従おうとしていない人、その人は何かというと、ヨハネ言うんです。救われてませんよって。神を知ってると言いながら4節、その命令を守らない者は偽り者だって、真理はその人のうちにないって。いくら口で自分はクリスチャンだと言ったって、その人が神様の命令に従おうとしていないんだったら、それが彼の生き方だったら、つまり関心が全くない。それは聖書を聞くし、聖書の話も知ってるって。でもその人は心から神様の教えに従っていこうという思いを持ってない。そうすれば、その人の信仰、いくら信仰があると言っても、それは怪しいものだって言うんです。ヨハネはもっとはっきりと、真理はその人のうちにないって。その人は嘘つきだって。つまり救われてると言いながら、実は救われていないって言うんです。ですから、はっきりとヨハネが言ったことは、神様の御言葉に従おうとしている人、その人は救われてるけれども、そういう思いがない人は救われてない。それがヨハネのメッセージです。忠実に歩もうとしていない人は救われてない人だって。二つの例を挙げます。いいです。一つはね、イスラエルの民です。今挙げなくていいですけど、ネヘミヤという人がこう言うんです。しかし彼ら、すなわち私たちの先祖はイスラエルの先祖の話です。勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に聞き従いませんでしたって。そのように、ネヘミヤが言います。私たちの先祖は、あなたの命令に聞き従いませんでした。17節には、彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい御業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。ネヘミヤ記の9章の16と17のところにそれが記されています。いいです。このイスラエルの先祖たちの特徴は何だったかって、ネヘミヤの言葉を借りれば、彼らは 不従順だったんです。はい。新約のルカの福音書の中で、イエス様が弟子たちに対してこんなことをおっしゃっています。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないんですかって覚えてます？ルカの福音書の6章のところに出てくる話です。なぜ主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのかって。でその話をした後、イエス様がどんな話を続けられるかってこう書いてるんです。私のもとに来て、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょうって。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその上に押し寄せたとしても、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。聞いてからも実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりましたって。何を言ってます？イエス様がおっしゃったことは、私の言うことを行うかどうかによってその人が救われているかどうかが明らかになるという話です。というのもイエス様はここで人々にお語りになったときに、主よ主よと言いながらなんで私のことを、私の言うことを行わないのかって言ったときに、彼らの特徴は明らかでしょ？彼らは不従順だったんです。彼らはまさに土台なしで家を建てた人々だったんです。ですから、先ほど見たイスラエルの人々に対するネヘミヤの言葉を聞いても、イエス様ご自身が弟子たちに対してお話になったことを聞いても、我々がはっきりしていることは、不従順な人々っていうのは救われていないものの特徴なんです。さて皆さん、忠実であるって。これこそ本当のキリスト者の生き方そのものです。忠実であるって。これは神様を愛していることの証です。パウロはそのことを生き方でもって証したんです。そこで、あなたはいかがです？神様の警告というのは、クリスチャンだと思い込んでいる人が多いということです。救われていると思っていながらそうでない人がいっぱいいるということです。どうやってそれを見分けることができるのかって、御言葉は私たちに明確に教えてくれたんです。神様に忠実に従おうとしているかどうかです。もちろん我々は罪があるゆえに許されていても、失敗の連続です。悲しいことに私たちは罪を犯してしまいます。しかし救われた人の特徴は、いつも心の中に私は神に従っていきたい。私は神様を喜ばせていきたいってそういう思いがあるんです。だから罪を犯せば何をするか、それをすぐ告白して神様に許していただこうとするんです。なぜならいつも神の前に喜ばれていたいから。それがあなたの歩みですか？あなたはそんな風に歩んでいらっしゃいます？あなたはイエス・キリストを信じたとおっしゃったその時から生き方変わってます？これまで自分中心に生きてきたあなたは、神様を中心にして神に喜ばれることを選択し、そのように生きていきたいとあなたは願い、そのように歩んでいらっしゃいます？いいです。自称クリスチャンが多いんです。そんな人たちによって溢れてるんです。なんで私たちがそんなことを繰り返すか、御言葉がそのことを我々に繰り返してくれるだけじゃないんです。ここにいらっしゃる皆さんが、あなたが救われてると思ってたけど、実はそうでなかったってことがないようにです。どうやったら救われてるかっていうことがわかるのか。自分の生活を振り返ってみてください。私の心の中にあるその本当の自分を見てください。何を望んでるかです。救われてる人は、主に従っていこうとする人です。失敗しても、主に従っていこう。そして心から主を愛している人です。しかし、救われてない人は、どんなに素晴らしい働きをしていようと、どんなに素晴らしい奉仕をしていても、心の中ではっきりしていることがあります。私は主に従っていきたくない。 それが御言葉が教えることです。あなたどちらなんでしょう。ここにいらっしゃる一人一人が今自分の心を吟味して、そしてこの救いから漏れることがないようにしてください。それはあなたと神様との間で決めなきゃいけないことです。ここにいらっしゃるすべての方がこの救いを確実にご自分のものとされて生まれ変わって歩み始めることです。クリスチャンであってそれでいながら怠けてる人、十字架見上げなきゃいけない、キリストの犠牲を思い出さなきゃいけない。パウロは生きたんです。喜んでこのキリストのために死のうと思ったんです。そのような覚悟を持ってあなたはクリスチャン生活を歩んでいらっしゃいます？言い訳はやめなきゃいけない。だって神はその言い訳をしているあなたの心をご存知だから。どうやってあなたは今から生き始めます？どうやって今日から歩み始めます？主に忠実に生きることです。それが主があなたに望んでいらっしゃることです。どうなさいます？父なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。あなたはいつも私たち一人一人の心に語りかけてくださいます。それはまだあなたが私たちを愛してくださっているからであり、まだあなたが私たちをギブアップされてないからです。見捨てられないからです。だから神様、ここにいらっしゃるあなたを信じている魂のうちにあなたが働いてください。今までの歩みはともかく、今日からあなたに従い、あなたの御心に従い、あなたを優先し、あなたのために生きる、そんなあるべき姿にしっかり戻ることができるように、あなたに喜ばれるその生き方に立ち返ることができるように働いてください。そして神様、まだこの中にあなたを知らない魂がいるでしょう。ひょっとしたらある人は信じていると思っていながら、実は心はまだあなたの前に閉ざされた状態にいる人がいるかもしれない。神様、その人々を憐れんでくださり、その人々のうちに働いてくださり、そして罪を示し、救いの必要を示してくださり、今日あなたが救いへと招いてくださるように。神様、どうぞそれぞれの心の中にあなたが働き、あなたの御業を成してください。ここにいらっしゃるあなたを信じる一人一人が、またそうでない人々も含めて、あなたに喜ばれる生き方を今から始めていくことができるように。どうぞ神様が一人一人のうちに御業を成してください。神様の御業がなされることを心から期待して、そして皆さん一人一人をあなたに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。